22節から読んでいただきましたが、15章の1節から起きた事件、すなわちユダヤ人でない人たちが、イエス様を信じて、ユダヤ人と共に一つの教会を群れを作るようになりましたが、その中でですね、異邦人にも割礼を受けさせるべきだと。一節にはモーゼの慣習に従って割礼を受けなければあなた方は救われないと教えていた。そのように教える人たちが出てきたわけですね。そして五節を見ますと、割礼だけではありません、しかしパリサイ派のもので信者になった人々が立ち上がり、異邦人にも割礼を受けさせ、またモーセの律法を守ることを命じるべきであると言ったわけですね。ユダヤ人と同じ生活をするようにと強いられたわけです。そうでないと救われないと、まで言われた、この問題に対して、会議が持たれたわけですね。エルサレム教会、エルサレム会議と言われますが、会議が持たれ、話し合われ、今日のところはその結論が出たわけですね。その結論の部分、要するにどうなったかと言いますと、28節29節、ここですね。聖霊と私たちは次のぜひ必要なことのほかはあなた方にその上どんな重荷も負わせないことに決めました。すなわち偶像に備えたものと血と締め殺したものと不貧困とを避けることです。これらのことを注意深く避けていればそれで結構です。以上。これを聞いてですね、これが手紙となって送られたわけで、30節に手紙を手渡したとありますが、31節でそれを読んだ人々はその励ましによって喜んだ。今朝はこのところその手紙を読んでですね、そして人々はその励ましによって喜んだと記されています。励まされたということです。この手紙の内容は、救われるためにはあなた方の、私たちの人間の側のですね、一切の行いはもう必要ないんだ、イエスさんの十字架によって全て許されたんだということが確認されたわけです。でも4つのことが付け加えられています。29節にあります、偶像に備えたものと血と締め殺したもの、血は食べてはいけない、締め殺したものも食べてはいけない、偶像に備えたものもそういうものを食べてはいけない、不貧困な生活を避けなさい。この不貧困というのはユダヤ人社会とかユダヤ人の生活から見て、異邦人たちのいろんな習慣、その不貧困に見えるそういう生活のことを指していると思われます。それを避けるようにということが付け加えられました。このことは守ってくださいと付け加えられて送られたわけですね、手紙は。どんな行いも必要ない、つまり必要ないというのはどうでもいいという意味じゃなくて、イエス様の十字架によってその罪は許されて、私たちの良い行いによって許されるのではない、罪許されるのではないということが確認されたわけです。ところがその4つのことが付け加わっています、これこれはしてくださいねということが付け加わっています。異邦人にもモーセの律法を守らせるべきだという言った人たちがいるわけですよね。15章の5節、割礼を受けさせろということもそうですが、モーセの律法を守るように彼らに申し教えると言われたわけです。で、このところの最後の結論、4つ出されたものは、わずか4つではありますけども、しかしこれを守るように、結局モーセの律法を守るように教えろと言ってた人たちと同じじゃないかということにならないですか、これこれは守るように、 一切の重荷はあなた方にもう負わせませんって言いながら、でもこの4つは守ってくださいねって付け加えたわけです。それを聞いて、その手紙を読んで聞いて、そして彼らはああよかったって言って励まされたということなんです。すなわちですね、彼らは、ユダヤ人とにユダヤ人と同じことをしろって言われて、イエス様を信じる、今日の言い方ではキリスト教クリスチャンになるとそんなことまでしなきゃいけないのっていうところからね、いや一切の重荷はあなた方にもう負わせません、ああよかった、でも4つついてるわけですよ、この4つはね、もう全て気にしなくていいですよなって。この4つがついているにもかかわらず、彼らはこの知らせを喜んだっていうことですね。この結論、なぜ、それはその4つ書かれている、4つ付け加えられた、これこれを守るようにって言われたのは、どうしても私たちがそれをしなければ神様に罪許していただけない、神様の前に出ることができないというものではなくて、ただユダヤ人たちのつまずきになるので、それらはせめて彼らに配慮して、自粛してくださいねということを理解したっていうこと。ああそうか、これは本当は必要ではないんだけども、あの人たち、あのユダヤ人、多くのユダヤ人が私たちの生活を見てつまずいてしまう、なんだ、イエス・キリストを信じるって、いや、あの人たちは、そんな生活をする人なのかと言ってつまずかしてしまうので、これは控えるようにね、これは守るようにと言われたんだと気づいた。ですから、分かりました、それなら喜んでそうしましょうって、従いましょうって彼らは考えたということです。最初はこれをしなければあなた方は救われないって言われた時に、いやおかしいな、話が違うなって、思ったでしょう。でも今回はそうではない、これはある人たちへの配慮なんだ、つまずかせないためなんだということを言った。それを理解し、彼らは喜ぶことができた、励ましを受けることができたということです。一言で言えば、彼らはこの4つの、ね、守ってくださいねって言われた言葉を立法の重荷としては、そんな風には受け取らなかったということです。ちゃんと正しく、これは人への愛の配慮なんですということを受け取ったということですね。で、ではですね、私たちはどうなんだろうかという話に行きます。まずその前に、彼らが励まされた、受け取ってその内容に励まされた手紙っていうのは、ここに、要約だけかもしれませんけど、短く書かれているというふうに考えたらいいでしょうけども、23節からこう書き送ったという、その次ですね、改革がついていて、兄弟である使徒および長老たちはなんとかなんとかなんとか、これこれこれこれでって言って、で29節の、これらのことを注意深く避けていればそれで結構です、以上、こうなるわけです。これらの手紙は、私たちは今使徒の働きの一部として読んでいるわけです。ですからこれは新約聖書ですよね、御言葉です。で当然、当時の人たちは、この手紙を受け取った人たちは、この時代はまだ新約聖書というのは一つの一冊のものに編纂されてはいなかったわけですから、新約聖書っていうのを持ってはいなかったんですけども、この受け取った手紙は 御言葉そのままと言っていいでしょう。私たちが神の言葉として、ね、読んでいる御言葉なんです。彼らはその御言葉を受け取ってその内容を理解して励まされたとあるでしょう。で、私たちはどうなのかということです。神様のお言葉、御言葉を読んだり聞いたりして受け取って励まされるか、いや逆になんだ、重荷を負わせないと言いながらこの4つを守ってくれって言うのか、やっぱり重荷を負わせてるじゃないかと言って、ね、不平不満を言うか、どちらかっていうことです。で、今日のこの人たちは不満を言ったんじゃない、励まされたという、なるほど、よかったよかったと受け取ったわけです。そしてますますイエス様を信じてこの信仰生活を送っていこうと、ね、これでいいんだ、間違いなかったんだっていうふうに確信をますます得たっていうことですね。さあ、私たちが御言葉を読んで励まされるかどうかっていうのは大切なことです。まあ、もちろん御言葉の働きっていうのは私たちが罪を犯したときに神様がおい、そういうことしてたらダメだろっていう、まあ、私たちをですね、間違いを正すために、おっしゃる、語りかける、もうそういうこともあるでしょう。しかし私たちが聖書を立法的に、つまりああ神様は私たちに重荷を負わした、こんなこともしろ、これはしてしてはいけないっていうふうに重荷を負わしたって受けてると、それは励ましにはならないですよね。神の御言葉はますます私たちにとって苦しいものになる。聖書を読んで、まあ、立法的信仰っていうんでしょうか、神様のお言葉を立法的に読む、ね、私たちを縛りつけるその規則、負わされる重荷として受け取るなら、それは全然楽しいもんじゃないですよね。聖書は読めば読むほど、ああ大変だな、苦しいね、今日も聖書読まなくならない、あやめとこうって、そうなっていくでしょ。さあ、そこでですね、はい、今朝は立法的な信仰かそうでない信仰か、立法的に読む人とそうでない人、そういうことを、考えてみたいんです。婦人会で今学んでいる本のタイトルはですね、情緒的に、健全な、いや違う、情緒的に成熟した女性 を目指してという、まあ、長いタイトルの題です。その本を学んでいますが、その著者は、真面目なクリスチャンなんですが、でも自分の信仰にが間違っていた、どういうふうに、それは非常に立法的であったということを自分自身で告白しています。で、その中に、恐れるなっていう言葉が聖書の中に何回も出てきますね。で、彼女は聖書に恐れるな恐れるなって繰り返し書いてある。クリスチャンは恐れるっていう、こうそういう、感情を持った瞬間に、あ、これはもう罪を犯した。クリスチャンが恐れを持つと、恐れの感情を持つっていうことはふさわしくないんだ、ね、だから自分が何かある時に恐れを感じたりした時に、ああ、神様、私はまた罪を犯しました、ね、私は悪いクリスチャンです、まあ、そんな考え方でいた、はい、と言っています。うん、まあ挙げればキリがないですが、聖書の中に恐れるなっていうことが何度も出てきます。いろんな人に対して神様が語っておられます。創世記の15章1節で、ね、まず ね、創世記でしょうね、最初に出てくる、うん、でアブラハムに対して語っています。15章の一節ですが、これらの出来事の後、主の言葉が幻のうちにアブラムに臨み、こう仰せられた。アブラムよ、恐れるな、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きい。ここに恐れるなということが出てきます。ヨシア記にはヨシアに対して恐れてはならないという言葉が出てきますが、はい、まあ賛美歌にもなっている、あの恐れてはならない、おののいてはならないという言葉、私はあなたに命じたではないか、強くあれ、大しくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。ここにも恐れるなっていうことが出てきますね。でその言葉っていうのは、その言葉そのものが持っている、うん、表面的な意味だけではなくて、その背後に持っている意味の方がずっと大きいんですよね。同じ言葉を言っても、うん、内容が全然違ってくる、受け取る人によってですね。最近の、あの最近の話、新入社員が入ってきてね、上司が、まあ、あのその新入社員がうとうととちょっと うたた寝して仕事をちょっと、まあわざとではないんですが手がおろすかになっていた、それを見つけてですね、上司が仕事しないなら家に帰れと言ったら、その社員は ああ分かりましたって帰ったっていう、家に帰ったっていう話を聞きました。でこれは作り話じゃなくて、そういうことが最近はあるって、よくあるって。だって帰れって命令されましたってから、家に帰れって言われたから帰りました、なんで悪いんですかって言うから、いや注意した上司は唖然とした、こいつ帰ってしまった家にって、本当に家に帰ってしまった。でどういうことかというと、家に帰れっていうことが言いたかったんじゃなくて、ちゃんと真面目に仕事しろということを言いたかったわけです、ね、仕事しないなら家に帰れっていうのは、ちゃんと気持ちを入れて、仕事に集中しろと、仕事しろと、まあ、叱咤激励、励ましてるね。まあそういう思いで、部下を、新入社員を、親心っていいますか、成長させようと思って言った言葉が、聞いた方にとっては家へ帰れって言われた、お前なんかもう役に立たない、ね、と言って切り捨てられたと感じたんでしょう。お前なんか仕事できない、お前なんか帰ってしまえ、家に帰れって、分かりました、はい帰りますってことになる、まあ、こんなふうにですね、言葉はそのどんな意味を持ってるかっていうのは難しいですよ、なかなかね。もっとなんていうんですか、まあこういうことがあります。車のクラクションっていうのは、まあ人間の言葉とは違いますが、車の言葉ですよね、一つのね。クラクションよく鳴らされます、走ってる、運転してるとね、鳴らすことは少ないんですが、大通りに出ようと思って、この脇道から小さい道からね、出ようと思って、待ってるでしょ。今車がちょっと少なくなってきたら、今出ようかな、出ようかなって待っていたら、ブッって鳴らされるね。こらという、そういうまあ意味ですよね。こら出るなってわけだ、はい、じっとしとけよ。ところがですね、同じようにいつまでもなかなか 決心できなくて出られなくて待っていたら、アーロン車がね、ブッと鳴らした、はい、また叱られた。そうじゃない、よく見るとその車止まってる。あ、行きなさいって言って、ね、はいどうぞって言ってるわけで、同じ、どっちも同じ大人です。まあちょっと鳴らし方のちょっと長めに鳴らすか短いか、まあそんな微妙なニュアンスがあるかもしれませんね。まあ言葉だってそうですね、同じことはおはようと言っても、おはようね、ちょっと言い方によってなんか全然違うことを伝えようとしてるってあると思いますが、そのクラクション一つでね、こらってこらって叱られてるのもあれば、はいお先にどうぞって優しく言われてるってこともあるわけです。こんなもありますよね、ブーって鳴らしてどっか行くって、ありがとうっていう意味だよね。同じブーがコラであったりありがとうであったりする。で、言葉っていうのはそういうもんです。使われている状況ね、どんな状況の中でそれが言われたかによって意味合いって変わってくるでしょ。状況判断、聖書の言葉のこれはどんな状況で言われたのかって、文脈を読めっていうようなことです。前後をちゃんと読めっていうようなことですよね。そこだけ読んでもわからない。どんな状況の流れの中でその言葉が言われたかによって内容って変わってくるんです。時には真反対の意味になってしまう、ね、さあアブラハムに対して神様は恐れるなとおっしゃった。どんなことでしょうかね。あの本を書いたその女性が、クリスチャンは恐れてはいけない、怖がってはいけない、恐怖心を持ってはいけないんだってずっと思っていたんです。神様がそう言ってるから。あ、でもそもそもその恐れるっていう心自体は神様が私たちに作ったものですよね。人間を作るときにそういう不要なものを一緒に付け加えるはずないです。聖書の中にありますよね、神を恐れよと、主を恐れなさいとあります。ですから恐れるっていうことがその感情が悪いはずがない。ただね、恐れるってこと自体が悪いんではないけども、私たちはよくいろんなことに恐れる。その恐れてる時に神様は恐れるなってたびたびおっしゃってるわけです。アブラハムも何か恐れを覚えていたんでしょう。なんか自信がなかった、恐怖心がどっか心の中にあった。神様が恐れるなっておっしゃってる、創世記の十五章、ね、で、ヨシアに対しても恐れてはならないとおっしゃった。新約聖書ではルカの福音書1章30節、クリスマス近づきましたが、マリアに、神の御使いが現れて語っているところですよ。1章30節、すると御使いが言った、怖がることはないマリア、あなたは神から恵みを受けたのです。怖がることはない、怖がることはないとおっしゃいました、ね、叱られてるんですかこれ。でもう一つ、ルカの5章10節、シモンの仲間であったゼベタイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた、怖がらなくてもよい、これからのうちあなたは人間を取るようになるのです。怖がらなくてもよいと言って言われています。で、マリアに言われた、ね、ほら、怖がることはない。さあ、この五章の方では、ね、シモンに言われた言葉は怖がらなくてもよい、なんか微妙にみんな違う言葉になってますね。でも全てですね、直訳すれば 怖がる、あ、恐れるなっていう言葉です、はい。英語で言えば Don't afraid っていうんですか、恐れるっていう言葉の前にそれをするなっていう言葉がついてる単純な言葉です。旧約聖書もそうです。旧約聖書の中で恐れるなって出てきてる言葉も、ね、新約聖書で今怖がらなくてもいいって訳されてるところも、恐れるなって直訳すればその 2つの単純な言葉がね書かれてるだけで、それをまあ日本語のようにね、怖がらなくてもいいんですよって、こんな優しい言い方っていうのは日本語ぐらいのものです。そういう微妙な表現がある、ね、みんな恐れるなって言われてる。それをどんな風に受け止めるかっていうことなんです。私たちが神様が恐れるなって言った時に、ああ、あなた今恐れてますね、でも恐れなくて怖がらなくてもいいんですよって言ってくれてる、そのことを聞き取れるかどうかっていうことなんです。クラクションの話をしました。ブッ、あ、怒られたって思うかどうか、それはまあ、状況、自分が運転してる、そして相手の人の車どうなってるか、その状況判断ということもありますが、もう一つはその相手の人がどんな人なのか、はい、どんな性格の人なのかっていうのも大いに関係あるでしょう。そのいつも怒ってる人なのか、優しい人なのか、自分にね愛情をかけてくれて親身になってくれてる人なのか、はい、私たちに、ね、語っておられる主なる神様がどういう方なのかっていうことを間違えてしまったら意味は全然違ってくる。神様はいつも私を叱って、何か失敗したら叱ってくる怖い神様だと思っている人は、ね、恐れるなっていうことが分かった。あ、また叱られた、恐れたから怒られたってなってしまうわけです。でも恵み深い愛の神様は、私たちがいろんな場面で恐怖を覚える、恐怖心を覚える、こう不安になる、おろおろする、それを知っていてくださっておっしゃる。怖がらなくてもいい、恐れなくていいんだっておっしゃってくださっている。さあ、そういうことが分かればね、ごめんなさい、創世記の15章に、まあ、ここで見れば、どうですか、アブラムよ恐れるな、私はあなたの盾である、うん、恐れるなって言った後に、私はあなたの盾だよ、あなたを守る盾なんだよって言ってくださった。このことがは、ああ、そうおっしゃってくださってる、それが分かれば、恐れるなっていう言葉がですね、ああ、私が恐れたから叱っているっていう意味にはならないってことは分かるでしょう、ね。そして、ヨシアキの方でも、強くあれ、大きくあれ、恐れてはならない、おののいてはならない、その次に、あなたの神主があなたの行くところどこにでもあなたと共にあるからである。もうどこにあなたが行っても主なる神様は一緒について行ってくださるよ、守ってくださるよっていう意味でしょう。そうすると、恐れてはならない、おののいてはならない、まあ言葉の表現的にはきついけども、上司がね、仕事しないなら帰れ、家に帰れって言ったのに、言葉の言い方としては、まあこれ訳の問題ですが、どうにでも訳せますが、言い方としてはきついかもしれないけども、それはとっても優しい言葉でしょう。恐れなくてもいいんだよっていうことを言ってるんでしょう。そんなふうにですね、私たちが聖書を読むときにどんな ふうに受け取るかっていうのは非常に大切なことです。立法的に読む人は、ああ私がまたねちゃんとできてないから神様こうしろああしろって叱っているっていう。でもそうじゃないでしょう。私たちの弱さをよく知っておられる神様がおっしゃってるんだから、それは私たちへの励ましの言葉だということが分かるでしょう。神の御言葉は、聖書のお言葉は私たちを励ます言葉なんだということです。たとえ厳しいことを言ってもですね、例えば私たちが罪を犯してですけどね、そのちょうどそのような御言葉が出てきて、さあまあ叱られてるっていうことであってもですね、それは私たちをもう一度立ち直らせようとする励ましの言葉であるっていうことがわかるでしょう。第一テサロニケ5章16節、いつも喜んでいなさいっていう御言葉がありますね。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。いつも喜んでいなさいって神様はおっしゃる。聖書にそう書いてあるので、クリスチャンはいつも喜んでいないとダメなんだって、そう思ったっていう人がおる。でもいつも喜んでいないといけない、これ立法的な読み方ですね。で、悲しんじゃいけないんだって思った、ね、いつも喜んでいなさいとあるから、クリスチャンは悲しんじゃいけないんだ、泣いてはいけないんだ、ね、叫んでもいけないんだ、ね、キャー大変助けて、そういう弱音を吐いちゃダメなんだ、いつも感謝しますって言ってないとダメなんだっていうふうに立法的に聖書を読んでいい、ね、その人は立法的に読んでいたので、クリスチャンは悲しんではダメなんだって、そう信じ込んでしまった、はい、正しいですか、それ皆さん。聖書の中にありますよね、イエス様は悲しんでる人たちは幸いですっておっしゃった、言ってますね。あるいは、悲し喜ぶ人と共に喜び、悲しむ人と共に悲しみなさいって、ごめんなさい、泣きなさいって、泣く人と共に泣きなさいとありますね。ですからクリスチャンはいつも泣いたりしちゃいけない、涙なんか見せてはいけない、いつもニコニコしてないといけないって、そういうのが立法的な聖書の読み方。神様が私たちを、で、そうできない私たちを知ってくださってる、でも励ましてくださっているということを読み取れるかどうかってことです。神様が励ましてくださってるでしょ。ああいつも喜んでいいんだよって、やってみなさい、試しに。先ほど言いましたよね、泣いてる人と共に泣けって言うんですから、悲しんだり苦しいって言ったり、そういうことがたとえクリスチャンであっても人生の中にちゃんとあるっていうことです。神様はそれを否定してはいない、それをみんなそういう感情をなくしてしまえってそんなこと言ってない、ね、まあ喜ぶこと、ね、楽しいっていうこともあるんです、苦しいっていう日もある。でもそういう悲しい日や苦しい日もね、なんか楽しいことがたくさんありましたという日だけじゃなくて、そういう時もあるでしょう、あなた方。でもそれをひっくるめて、それはあなたへの人生なんだよ、神様はおっしゃってる、私があなたに与えている人生なんだよってことで、それを受け取って、ね、ありのまま受け取って、どんな日であっても、はい、これが私がいただいて楽しめ、 人生を楽しめってこう差し出されている人生なんだって受け取ってごらん、私たちは決めつけてるでしょ。こういう出来事があったらこれは不幸だ、これは悪いんだ、悪い出来事が起きた。でも神様おっしゃってる、そういうふうな先入観を捨てて、ね、ちょっとね、そういうものもひっくるめて神様があなたにこう与えてるもんだよ。その全体を一つとしてこの自分の人生として受け取ってですね、そして楽しんでごらんと。それがいつも喜んでいなさいっていう、うん、結構難しいことですから、神様からのチャレンジでしょ。やってごらんなさい、こんな日に何が楽しいって言えるか喜べるかっていうような時でも、そんな風に決めつけないで、ね、人生を喜んでごらん、楽しんでごらんっていうのは、まあ、神様の言葉、あの、ね、励ましですね、奨励、私たちへの立法ではない、ねね、悲しんじゃダメだよとか、私たちを縛ろうとしてるんじゃないってことです。聖書のお言葉は、私たちが自分で善行、良い行いをしようとがむしゃらにやっていた時には、それはそういう時期においては聖書は私たちを縛る、そんなこと言うならこれ全部やってごらんって神様は私たちに差し出している厳しい規則であります。でもイエス様を知って罪許していただけたんだ、そういう私たちにとっては神様のお言葉は私たちに重荷を負わせる厳しい律法ではなくて、こうやってごらんって、あるいはここでは恐れるなんていうか、怖がらなくてもいいんだよ、ね、それしなくていいんだよ、こうやってごらんって神様の励ましの言葉なんです。それが分かれば聖書のお言葉は私たちにとって重荷とはならない、ね、読めば読むほど心が重くなってうわー大変だこれはって、こんなことできませんじゃなくて、私たちを励ましている、そのやってごらんというのはね、ただ神様やってごらんって口で言ってるんじゃなくて、聖霊様の助けがあるんですよ。聖霊様の助けによってやってごらんって言って、私たちは自分の力でやろうとしたらできなかったことを、神様の助けを入っていただきながら、助けていただきながらやったら、あ、できたって。で神様はそういうふうに私たちは誘ってる、できないと思い込んでるでしょう。私の助けがあるからやってごらんと、まあ、難しいかもしれないけど、難しいとあなたは思うかもしれないけども、やってごらんと励ましてくださって、恐れるなって、恐れてる私たちをダメだって言ってるんじゃない、いや恐れなくてもいいんだよ、私が共についているよって言ってくださってる。お祈りいたします。天の父の神様、あなたのお言葉は私たちを励まし元気づける愛のお言葉であることをもう一度確認させていただき感謝いたします。立法的に受け取らずに、あなたの愛の言葉として受け取ることができますように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。 私たちの救い主、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが、回収一同とともに、今から常しえまで豊かにあるように。アーメン。アーメン。